リノリと。
え、オケイの。オケイの。
いかがわしいレイディオ。
カバミン。このラジオは私たちの趣味であるボードゲームのことやその他の趣味のことをゆるく語っていくラジオです。
はい、
取り乱しました。
たまにねオープニングね、あの飽きてくるんですよ。
前の2人がヒュンヒュンヒュンって入ったらどうしようってなるやろ。
おけいさんもヒュンって入った
り。俺いつもヒュンってしてるから。
おけいさんはオケイだ。
あ、そうそうそう。あと俺らがそれを採用するかどうかどうするの空気が一番面
白い。まあこれでいこうか。
はい、はいはい、
なんか寝袋を変えると安眠できるんですが、うん、安眠しすぎて落ち刻がさらに増えたイカです。よろしくお願いします。
落ち
刻。落ち刻。うん。
はい、スマートフォン株式会社が欲しい芸人のりのりです。
芸人だったの。はい、好きなブリザガの交換は FF6 です。 OK です。
長えな、ご紹介な。
いやもうそういう系でいこうかなと思って。
なるほどなるほど。
いつもなんか俺らのそういうおけいさんやったら FM とかゲームのこと結構詳しかったり、俺古い話やったりとかして、そのそういうのにが好きな層が一定いるわけですよ。
俺も自己紹介の時に好きな何々は何々ですっていうこうフォーマットでいこうかなと思って、
あ、
好きなものを紹介したわけですよ。
はいはいはい、
それはさっき言うて。
そうだったんだ。
今初めて言うわけですけど。
なるほどなるほど。
俺はそれでいこうかなと思って、
いいんじゃない。
会議案件です。
で、リュウさんは今スマートフォン株式会社っていうボードゲームが欲しい芸人なんですね。
はい、そうですね。
でも、はい、あれ今多分手に入らんのよな。
なんか予約なんて言うんですか、
プレオーダー
受注生産してたじゃないですか。
そうそうそうそう。
でそれをちょうど終わったタイミングで遊んだので、はい、欲しいってなって調べたらないっていう。
昨日終わってたわってなって、
ね、そうやね。だからすげえタイミング悪かってんけど、
そうそうそう、
今ないと分かるとすごい欲しいという状況だった。
いい時期であり悪い時期であり。
プレオーダー自体も達成していて、
そうやね、
印刷は決まっているんやけど、それが結局例えば流通に乗るかというと、
そうやね、
まあ乗らないか乗ってもごく少数とかやと思うんで、
そうかもね、
なかなか厳しそうな気配はしますね。
うん、まあ情報をチェックしたいと思います。
はい、
ツイッターを使って。頑張ってくれそうな感じもするけどね。
そうやね、
結構話題性
が高い。そうそう、受注生産プラスアルファの印刷が、まあ、たくさんあれば、
うん、
って感じなんですけど。
出回ってほしいですね。
うん、
はい、
イカは寝てます。はい。冬なんでね。
イカさんは寝てますという報告です
。寝てます芸人。
なるほど。
じゃあ最近何やったんやろね。
はい、最近何がありましたか。
姫路のボードゲームカフェ B カフェに行ってきました。
はい、
B カフェ。
ちょっと順番、順番が前後しましたけど、順番が前後しましたけど、
はい、
スマートフォン株式会社で遊んだのはその B カフェでしたと。
そうですね。
ああ、そういうことか。
はい、
うん、まあ友達が B カフェ行きたいって言ってたから、
う
ん、
そうそう、
それについていくような形で行ってきたんですが、
うん、
姫路セントラルパークにも一緒に行ってきました。
姫線ですね。
姫線。
姫線。
そんな感じだ。
そう、そういう歌があんねん。
へぇー。
おけいさん知らへんねん。
知らへん。だって、完全に関西ローカルでしょ。
確かに。
はい、まあ。姫路セントラルパークとは、何ですか？
動物園。
動物園か、あれ。サファリパーク。う
ん、と遊園地
と。遊園地。
うん。めちゃくちゃ雪降ってて。
そうそうそう。
バリクソ雪降ってて。
タイミングが。
そうやね。
もう猿山の猿めっちゃ寒そうにして
る。確かに。
ギューって寄せ合って。
うん。みんな動物寒そうにしてました。誰もね、水に入ってなかった。
それはラッキー。
そう、
あんまり雪景色で姫路で行くことないから。
確かに雪の中にラクダおるやん
って。そうそうそう。合わねえって
なって。面白かったですけどね。
うん、そうそう。もう全員が木の下とか、
うんうんうん、
なんかストーブ置いてあるとことかに集まってたり、あの、何や、プリドッグか、
うん、
が、天井にちょっとなんかあったかいのが、
うんうん、
ヒーターがつけてあるような小箱の中で背伸びして、
う
んうん、ふーん、ふーんって、その、ずっと顔のところを近づけてるような感じになってた。
すごい努力して近づこうとしてる。
そうそうそう。
届かへんけど。
で、取り合いをしてた。
あ、 だからそのまま触られると困るから上の方に吊るしたね、
う
ん、
そうそう多分ね、背伸びしてそこに鼻先を近づけようみ
たいな。じゃあみんな伸びってしてる状
態。そう、
かわいい
みたいな感じで、
なんかちょっと新しいものが見えましたね。
いいな、俺
も。で、 B カフェでもアタックマンを見学してきました。
動物ではないですか。まあでもね、あの結婚してね。
そうですね、
はい、あの一国一城のあるじになりました。、
はい、
アタック君を、うん、みんなでちょっとお祝いしまして、
うん、
あ、
ちょっとお祝いした後はパスタ食べたいって言って働いてもらって、
とっとと。
まあだから何個かゲームしたんですけど、やっぱ一番そうやね、印象的やったのがスマートフォン株式会社かな。
面白かったですね。
うん、
3ことでどんなゲームか。
3ことでスマートフォンの株式会社になります、
うん、はい、
スマートフォンを組み立てて作ります、
はい、
そして出荷します。
あ、そうですね、
うん、
じゃあワイナリーの式。
確かに。
あ、まあでもまあそういう意味ではフレーバーがすごい強くって、
うん、
それを作り上げるっていうのは一緒、
うん、
なんやけど、スマートフォン株式会社は、うん、あの流通の方っていうのも結構強めに表してる、
うん、
ゲーム上は、
うん、
ワイナリー式やったら売っ払って終わり、
うん、
なんやけど、スマートフォン株式会社の方は例えばアジアとか中国とかヨーロッパみたいな、どこに出荷するか、
うん、
そこでどれだけのシェアを取れてるかみたいなマジョリティもやるんで、
とか 4G とか Wi-Fi とか、うん、そういう技術を取ったっていうのもあるし、
そうそうそう、
だからまあエリアマジョリティというかそれをたくさん取ってる方が点数高いみたいな、
そうそうそう、う
ん、いろんなところに出荷できるからね、
おもろ、
うん、おもろ
みたいな感じなんで、
そうなんですよ、
やるために結構変わるし、さっきリオさんが言ったその 4G とか、
うん、
そういういる技術的なものっていうのは、
うん、
ゲームごとにモジュラー式になってて入れ替えたりできるんで、
うん、
まあ、プリプレイ性も高そうです。
なるほど、じゃあ俺の話をしてもいい？
どうぞ。
いつものね、うちわ霊界行きまして、
はい、
あ、行
ってたんです
ね、はい、
うちわ霊界報告状態なんですけど、
はいはいはい、
今回はキーフローと、
はい、
フォルムトライアヌムを、
うん、
前は競技終了したので今回やりきりました。
競技終了したってどういうこと？
時間がなくて、
なかった、
時間がなくて、あの本来3ラウンドせなあかんところ2ラウンドで終わってた、
はいはい、
だからやりきってないからやってないになってた、
うん、そうやな、
それちゃんとやりまして、
うんうんうん、
キーフローはすごい、うん、そのキーフラワーとかのシリーズ知ってたらいいなんですけど、
うん、
それのなんかドラフトゲーム、
う
ん、
そうね、
うん、
そのカードかなりこれ取るかあれ取るか悩んだり、うん、
はいはい、
得点かをどこで考えるかがすごい難しかったりして、
うん、
で1年間でものやるんで、春夏秋冬でラウンドが終わるんで、うん、ほんで季節ごとにやることが結構カードの種類が変わるんですね、
うん、
最後のは得点ばっかりやったり、得点とアクションばっかりやったり、うん、途中は夏とかは結構建設やったらいろいろ資材が増えるよとかしたりして、
うん、なるほど、
だからすごい難しかったっていうか、まあやりやすくはなってるし、
そう、ね、
うん、
僕はすごい良かったなと。だから前2人はなんか、
うん、友達にやらせてもらいました、ね、
やってたのを俺横目で見ただけなんで、
うんうんうん、
そうか、
それやのにキーフローやったことあるやろ、やったことあるやろって言われんねん。俺みんなにゲームやったことあるやろって言われる芸人やね。
それはこのイカラジでその話題が上がってたから、
うん、この前別のところで、
うん、
なんか関西に、
うん、
某、沖縄 の、
はい、はい、
もう多分名前言った方が喜んでいただけると思うんで言いますけど、某波亭しけさんって方が来て、
はい、
それを俺待ち構えて、
はいはい、
ちょっと一緒にゲームやってんけど、
はいはい、
グリッツルドやりましょうってなって、
はいはい、SNS さん
で、グリッツルドやったことある程度でずっと、
うん、
もう一人の人に説明されてて、
うん、
あれ俺に全然説明してくれないと思ってほんで半分ぐらいで俺もやったことないねんけど、もしかしてやったことあると思ってるって言ったら、え、やったことないのって言われて、
なるほど
ね、
ピエットの黒さんに強い口調で言われてないからって言って、じゃあ仕方ないのでイカさんも含めて説明しますねって、仕方ない
って、そうする前にこのゲームやったことない人って聞くよね。
まあ大体の場合はね、
これ俺言うたで、
ね、
うん、ないって
でもやってると思って
た、けどやってる程度されてたから不思議ってなって、あともう一個、あの、
はいはい、
フォルムトライアヌムは、
はい、
ベルトさんのいつもの
新作ですよね。
ゲームズゲーです。
はいはいはい。
やっぱ辛い感じ。
そう。あの、 某女子に聞いたら、はい、さっぱり意味がわからんかった最後までやってもって言われるぐらい、まあ、フェルトのゲームなんですけど、
はいはいはい、
今回はあの、コードを2つ引いて2つをめくって1個は隣に送るっていう、うん、弱ドラフトのコード系、そこで資源もらったりして、はいはい、マップをどんどん開けていってマップに何かを建設したら何かができますよ、うん、
なるほどなるほど。
で真ん中にエリアマジョリティがあったり、あのこういう資源がもらえるよってやつがあったり、点数化ができるやつがあったり、
またいっぱい。フレーバーは何？
ね、フォルムってフォーラムなんよね。
はあはあ、
そこのフォーラムで
会議、
シェアを取り合う。トラルームやから、ローマ？ローマかな？なんかそんな
空気、そんな空気ある。
ごめんな。
なんかローマかどっかの会議な空気を感じるゲームですね。
そういうところでフォーラムを作ってって、けど自分のマップも。頑張って建築していかなきゃいけない、まあ、相変わらずいろんなことやったりいろんな得点をもらう方法があったりして、
うん、
あのフェルト好きは
カツカツ、
ね、フェルト好きやと緩いなって思う、うん、なんでかっていうと災害がない。
あ、なるほどね。いきなり会議室流れ出したっけ
火事ですみたいな、
会議室が火事ですわーってなってほしいやんフェルトさんやったけどないのよ。だからフェルトにしては緩いな、その代わり得点にする方法が悩むなって
感じ。ああ、なるほどね、うん。ちょっとパッと見どうやって買ったらいいかわからんゲームになっちゃってる。
そう。いろんなことができちゃうので。
なるほど。
そう。僕は、好きです。
なるほど。
やっぱりフェルトやなって。
はい。
はい、そんな感じで。
いろいろ遊びましたね。
来てました。はい。
じゃあ、後半はゲームの紹介ということで。
はい。
今回はゲームの紹介。はい、後半はゲーム紹介の話をするよ。
はい。
はい。
じゃあ今日も紹介するゲームは何ですか？
こう。
え？なんて？
今日紹介するゲームは、
はい、
カバーミです。
カバーミ、はい、よかったよかった。
こう。
カバーをコーバーっていう。
なんでこうになったの？
はい、カバーミーですね。
はい、カバーミー、はい、
つい先日まだ出たばっかりの。
そうですね、2月14日にアークライトさんから発売されたゲームです。
はい、
いいね、2月14日っていう発売日がいいよね、
バレンタイン。
はい、
うん、はい、というわけでどんなゲームかをりのりさんに紹介していただきましょう。
はい、これは紹介できるよ。
お、今回自信あり。
うん、これは、ファッション雑誌の、まあ、編集者とかかな、
うん、
ファッション雑誌の人になって、
うん、
で流行を作っていくゲームです。
はい、
う
ん、
どういう流行かというと、ヘアスタイル、ヘアカラー、うん、服の色、
うん、
あとはパターンって言って、シックとか、ナチュラルとか、キュートとか、
うん、
そういうのを、の流行を作っていくんですけど、どうやって作るかというと、
うん、
自分たちがカードを出していきます。
うんうん、
カバーを飾る女性を決めて、
うんうん、
手札たくさんある中から出していって、それをめくります。そうすると、うんうん、その女性たちの特徴に合った、ボリュームみたいなやつが上がって、
うん、そうやね。
うんうん、なので、ショートが2人で、金髪が2人やね、みたいな感じで、うん、
はいはいはい、
だから、ショートの金髪の赤い服が流行ってるね、みたいな流行を作っていって、それに沿った女性が、うん、まあ、その雑誌のカバーを飾る、
はい、
そして特典になるというゲームです。
うん、素晴らしい。
イェーイ。
なんかね、わかった。
4年ちょっとやってきて、
うん、
今回、りにょりさんのインストで全て完了でございます。
やって。
なぜ私がインストできたかというと、
はい、
すごく読みやすい説明書だったからです。
ここね、うん、先ほどちょっとこのまでが雑談の中で出て、
はい、
物議を我々の中で醸しましたが、読みやすかったですか？
うん、そうやね。なんかね、そもそも、表紙、なんていうの？箱からして、
うん、
雑誌みたいな形になってるんですけど、
そうですね、いわゆるファッション雑誌、
うん、
コミュニティとか売ってるような雑誌
分厚めのね、
うん、
はい、なんですけど、説明書もほんまに雑誌みたいになってる、女性誌みたいな感じやねんか、
うん、
その中にざっくりっていうか、なんていうんやろな、
その雑誌のなんか見出しみたいな感じのところに、
うん、
見出しの雑誌の見出しのところに、内容が、
うん、
パッとそんなに多くなく書いてるんですよね。
そうやね。
それで多くなく書いてて、そこがなんか雑誌のその横に大きい写真みたいな絵があって、それにパッと説明が少し書いてあるところがすごい女性誌っぽいのよね。
そうやね。
おしゃれ、
うん。だからか知らんけど、なんかすごい分かりやすくって、うん、読みやすかったです。
で、ルール自体の、そのルールブックも、もうそれこそ雑誌みたいなんですよね、
う
ん、
そうですね。
そうそうそう。
で、これが リヌさん的には読みやすかったという話なんですけど、
うん、
僕とイカさんは読みづらないこれって言いながらやってたんですよね。
めちゃくちゃなんやろ、読みづらいっていうか、なんかバラバラに書いてある感が、
はいはい、
あ、まあ基本の右左上から右下に読んでいくのは、
うん、
まあ、まあ、そうやねんけど、
うんうん、
あのすごいふんだんにイラストが使われてたりして、
ね、あとデザインがある、
う
ん、すごい
っていうのがあって、うん、あの普通のルール読みとはまた違う読み方になるんだよね。
うん、
だから多分女性が雑誌読む時の読み方で読んでいくことになるんだよ、
う
ん、これって。だから多分そこがりんよりさんが読みやすくて、僕とゆかさんが見づらかったんですよ、ね、
で私はだからそれをその買ってきたその日に、うん、あのゆけいさんにインストして遊んで、
うんうん、
さっきままゆかさんにインストして3人で遊んだんですけど、
う
ん、
そうですね、
まあ、2人プレイと3人プレイだとちょっと雰囲気が違いましたね。
ああ、確かに、
うん、
そうで、まあ、先ほどりんよりさんが言った通り、
うん、
ゲームとしてはもう各プレイヤーが、自分のカバーになる女性、
はい、
表紙を飾る女性の候補をカードで出していくと、うんうんうん、それによって、まあ、相場というか、
うん、
流行りのレートが変わっていくんですよね。
そうですね、
今回は何が流行ってるっていうのが変わっていくので、
うん
うん、最終的にそこが一番高かった特徴を持っている女性っていうのが、
うんうん、
カバーとして、
うん、
採用されて点数になると、
そうですね、
っていうのをやってくるので、自分である意味その市場というか、
うん、
流行を操作するっていう部分もありつつ、
まあ、一番高かったというかその流行に最も適してないとあかんねんな。
あ、そうそうそうそう、
うんうん、
そう流行と合致してるねんな、
そうそうそう、
でその流行自体を各プレイヤーが作っていくねんな、
うん、
だから、服は、
うん、
勝手に世の中で流行っているものではなく、雑誌編集者たちが自分たちで作っているんですよっていう
確かに確かに、
ところまで再現されているわけですよ。
うん、だから、ま
あ、世の中そうじゃなく買ったらいいのになって思う
んだけどね。いやだから私ゲームやってる最中に感じてたのは、うん、すごい流行って作れるんやなって思ってたけど
ね。ああ、でもそこは多分、うん、実際そうなんやと思いますよ。
そうかも。
はい、やっぱショップさんとかそういう雑誌さんとか、
うん、
っていうのがリアルに次の春はこれが流行りですよって宣言することで流行りが生まれてってるっていうのはあると思うから。
そうなんだ。なる
ね。そうそうそう。だからそこがすごいリアルに即してると思う。
うんうんうんうん。イカさんどうやったこのゲーム？
このゲームが、
うん、
相場系のゲーム、
うん、なんやけど、
そんなにすごく操作できるわけではないから、結構早めに、うん、トレンドが決まっていくので、うまくそこで点数化できるかどうか、
はいはいはい、
そのトレンドの3つの条件に綺麗に合うカードをうまくカードの中に握っておくかっていう、ゲーム目線からするとそんな感じのゲームに、ね、なって
る。なるほど、
うんうんうん、確かにゲーマー目線で言うと株的なシステムなんですよね、
うんうん、
出したものによって相場が変わって、
そう、
でその出してる中で一番価値が高いものが点数になる、
うん、
そうそうっていう形なので、ただそういうゲーマーゲーマーしてるような雰囲気っていうのが周りのフレーバーによって一切隠されてるのがすごいところですね。
あ、そうかもね、
うん、
Kさん面白かった？
面白かった、
うんうん、
あんまり株のゲームそういう相場を操作する系のゲームってやったことない
ん
やけど、
うん、
このゲームはすごいすんなり入っていけたから良かったです。
その視点によってすごくテーマにどっぷり浸かる方法もあるし、
うんうん、
ゲームのゲームシステム目線で見る方法もあるし、
そうね、そのカード自体が、うん、その雑誌の表紙っていうのもあるけど、
うん、
なんていうんやろ、自分のプレイヤーアイコンは雑誌の表紙になってるやん、そもそも。
そうね。
だからうちの雑誌に載せるためのこの女性っていう風に選ぶねんけど、
うん、
その女性の絵自体も一枚一枚全部違うよね。
うん、
全部違う。全部違ったイラスト。
結構言わせていただきたいのは、これはちょっとあの趣味が特殊な人向けの雑誌なんだろうなみたいな。
ちょっとしてんな。
完全にあの野獣爆弾のクッキーみたいなやつが入ってるっていうのが。ちょっとツッコミどころがあっていいですね、う
ん、あ、なんか水原希子っぽいのもいた
り、いてるそう、実在する人物っぽいのもいてる、
うん、写真を参考にして描いたようなね、
うん、そうね、
で
少しうがった目線で言うと、
はい、
あのテーマを大事にする方を重きに置いてるんです、
うん、
このゲーム、
うん、
だから少しプレイアビリティ、あの見やすさとかが若干辛い部分が、
はいはいはい、黒、
ブラックとブラウンが若干見にくかったりとかするんですが、それはやっぱりテーマを重視するようにしてるから、
ロングとセミロングとかね、
う
ん、
そうね、
だからそこはあのテーマ重視なゲームから世界観にどっぷり使ってやっていただくのがいいのかなという感じはしますね。
そうそう、うん、女の子選ぶときも、あ、ナンシーがいいからナンシーにしとこうとかそういうこともできるんで、
テクノの補充するときも、まあ、こっちの方が好みやからこっちの方を取るなみたいなのもできるし、
なんとなく好みをね、
そうね
取りたくなるのと、あとすごい がっつりした逆転要素を入れてるんですよ。
ああ、そうですね。
ラウンドが進むごとに高得点なキャラをどんどん、あのモデルをどんどんドロー、あの
手札に
増やしていけたり、
はいはいはい、
あとトレンドに一切合わない3枚を出せた場合、うんうん、これがねこのゲームの凄まじいところなんで、
金髪がめっちゃ流行ってるのに黒と茶髪しかおらんみたいな。
そうだから完全にトレンドから外れたプレイヤーは3枚とも得点ができるっていうウルトラスペクタクル大逆転システムがあるわけ
です。そうそうそう
そう、そうカード1枚あたりがその2点とか最大でも5点とかいう中、うんうん、6点とか、
そうね、普通やったら
取れる、
さっき言った流行に合致したカバーガールを1人採用することで1枚を得点化するっていうのが1ラウンドの上限のはずなのが、うんうん、さっきイカさんが言ったジャックポットな感じをすると、うん、急に3枚分急に得点化される
そう、ね、
のでそれまで負けててもガツンと一気に上回ることができる、
ほんでそのジャックポットがガチでジャックポットなん
で、そうですね、
あの僕と OK さんはひたすらゼロを狙いましたジャックポットを狙った結果、ね、1回も成功しない。
いや難しいのよね、うん、だって流行になるものを出してるんやもん。
そうやな、
じゃあ流行に乗らないわけがないよね。
あの1ポイントは流行、そのカードをゼロにしたいのに、うん、1トレンドそのマスは1個増えるんですよね。
ついてしまう、
ついてしまうからどうしても前の方に行っちゃうんですよ、うん、それやのに負けなあかん。
そう
や
な。
そこが難しいとこですね。
めちゃくちゃ難しかったんで、
はい、
で
逆に後半まで諦めなくてもいいっていうのがいいですね。
そう、
明らかに枚数負けてんなと思ってても、いやでも0-0-0出したら勝つからな、うん、これって言いながらやれるのはいいとこだと思います。
今回かなりリニョリがうまくいった点数で20点やったんです、
う
ん
う
ん、
そうですね、ちょうど20点
けど、多分最終ラウンドの方でジャックポット成功したら十数点入ると思う、
うん、
入ると
思う。そうやね、
じゃあ勝てる
全然追いつけると思う。
ありえる、まくれる。
最後僕とリニョリが13点差やったんですよ。
うわ、
うん、いける
445でいけますね。
楽勝楽勝勝った。
それが難しいんや。
そう
です
。
ジャックポットは本当にジャックポットという言葉がぴったり似合うぐらいジャックポットという名前じゃないですよ。
そうだね。
けどそのトレンドオールゼロっていう、トレンド値オールゼロっていうのはそれぐらい難しいけど、逆転要素があるっていうのはすごいいいですね。
はい、
そうですね、
うん、
これ今気づいてんけどさ、箱の下に、はい、うん、あの付録がついてるみたいなイラストになってる。
そうそうそう、
だからよくあるコンビニの雑誌で、
女性誌ってようついてんね、うん、そのポーチとか、
そうね、ちっちゃい墓場みたいなのついてるよね。
そうそう、
ついてる
し、でその分分厚くなってる、
うん、
あの、なんとか号みたいなやつね。
そう
で、カバーミーの横、カバーミー特集カバーガール賞大追跡っていう副題ついてる副題とか雑誌のね、よくある
雑誌っぽい、
ぽいぽい、
なんかそういう特集のね名前がついて
たり、
ね、
あと箱裏も、
箱裏ね、
うん、
箱裏もその雑誌の裏のちゃんとなんかこれでバーコードついてたら完璧かいうぐらいの、バーコード横についちゃってるんやけど、結構雑誌って右横についてた
りする。あ、そうかも、
まあ、ここにもついてることが多いけど、
うんうんうんうん、ここにも
すごい、あの雑誌の裏感
再現度が高いです ね、 ね、
うん、あと購入を決めたのは、まあ、ランウェイやってんやんか、このゲームの基本っていうか、う、ね、
立体コンポーネント、
立体コンポーネント、
ラーメン、
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 ラーメン、ラーメン、ラーメンじゃねえ
何回聞いてもラーメン
観客がいて、女性がこう花道を歩くわけですよね、ファッションショーをしながら。
で、
そうそうそう、だからただの暴動で、はいはい、あの真っ平らな暴動でこう、あのトレンドを上げていくんじゃなくって、うんうん、立体コンポーネントのランウェイの上を歩くっていう、
そうね、うん、まあ、そこが今どれだけその服の色が流行ってるかとかを表すゲージだったりするんですけど、
う
ん
う
ん、
で周りにあの全然関係ない観客がいるっていう、
観客コンポーネントがあって、組み立て式で組み立てたんですよ。結構これ大変やったんですけど。うん、
なるほど。
全く使わないんですよね。
そうですね。
飾り。
まあ、うがった言い方2とすると、このコンポーネント正直いらないんですよ。
いらない。
いらないんやけど、うん、あの、テーマからするといるんですよ。
そう
です
ね。
アウトマイスでちょっと雰囲気変わりますからね。
そう、全然。強い思いがありすぎランウェイの方
を、
コルトエクスプレスのサボテンみたいな。
あ、そうそうそうそう。そう
ね、
観客これサボテンよね、それ。
うん、この観客はサボテンです。
観客はサボテンですね。で、サボテンだと思って歩けばいいんですよ。
なんか、それは実際のモデルのそういうやつ、
ね、緊張してる
やつ、ね。緊張してる時はね、はいはいはい、全部サボテンやって思います。
だから、ね、まあ、2から5でとにかく幅広い人数もすごいおすすめですね。
うん。
うん。うん、
ゲーム自体が、愛が溢れてる感じがしますね。
そうかも。
作った人の。
なんかね、通常ルールだけじゃなくて、うん、特別ルールとかもあんねやんか。
うんうん、
やし、二人プレイでも初級編と上級編があったりして。
ああ、確かに。
すごいもうなんかなんやろ、こう考えてみたけど、こっちもどうやみたいな感じがある。
うん
うん、
通常ルールやったらだいたい1時間ちょいぐらいやねんけど、ショートルールっていうのも準備されてる
そうそう。ロングルールもあるから。
ロングルールは
好きなようにやれよっていう感じや
な。そうやな。
だから、触ってもらいたい感がすごくて。
あ、
すごい評価は僕は高いです、
ね。まあ、とにかく女性向けってますね、このゲームは。
まあ、
そうですね。
これ見せてやらないっていう女性はなかなかない
です。興味を湧くでしょう。
これゲームなのってなるもん
ね。そうやな、気になるよね。
これカバンからズボって取り出してきたら、このゲーム。
本ってなる。
いや、ゲームなのよって言ったら、そうなの？
なのよっていうのが古い。
そういう女性は多分今世の中にあんまりいない、ね。
昭和。
トレンディーな感じがする。
また昭和のね、時代の人はドってこう。
どうじゃねえ。
ねだるな、ねだるな。
一定層いるから
。はい、そんなわけでカバーミーの紹介でした。
はい、カバーミーでした。はい。エンディングだよ。
というわけで、ボドートのコーナーに行きましょう。
はい。
早速行きましょう。
はい。まずは最初、じゃあ、イカさんからどうぞ。
はい。ナウブアッとマーク HC さん、 HC さん、
はい、
なんか、邪神がこの中にいるの方ですかね、
はい、
おそらく、最新回109回拝聴、イカさんの9月姫先生の熱い思いと、AC アーマークラスの話が個人的にはわかるとニヤニヤと、
うんうん、
ポカンとするオケさんとリニョリさんを気にせず、これからも40代ゲーマーの心をくすぐるコメントを期待してます。ニーズありますって。ほら。
ニーズ。
ほら、ニーズある
よ。よかったね。
どうやられている。
もう9月にね、先生のあの、ディアーネ様の映画、すごいタイムラインでいい感じで流れてきて、もう僕たちはハスハスしてたわけですよ。
これが今、我々がポカーンとしている状態な
んです。にやり。
はい、じゃあ続きまして。
はい、春99さん、109回を拝聴、ヴァンパイアとは懐かしいですね。ゴールドシーバーが小箱シリーズをアミーゴバリに出そうと頑張ったなと思います。ギリギリ20世紀の2000年作品。いわゆる定番のヴァンパイアの絵がうまくマッチしてたので、オリジナル版もおすすめです。ということで、はい、なんかネットで調べてみたんですけど、
はい、
めちゃくちゃ恐ろしい顔のヴァンパイアの絵のやつ
ね、うんうん、完全に食事後ですもんね、これ
怖ーってなった
いやーもういい頃のゴールドジーバーです
よ、ね、いやでもああいう可愛い感じにリメイクされてよかったなって、
うんま、とりあえずこれが今の、あとなんていうの吸盤の絵が普通にイエサブ置いててもなかなか変われない気がする
ね、うん、手に取らないね、うん、
ザ・ゲームが、
うんはいはい、
女性が全然してくれないっていう話聞いた
あーなる
あのドクロが嫌やって言うと結構いるらしくて、
死のゲームとか書いてるしね。
そうそうそうそ
う。暗い感じやん。実は結構わちゃわちゃするゲーム
で。
だから、ヴァンパイアもそういう点で現代リメイクっていう形で明るくするっていうのは全然ありやと思うんですよね。
いい
ですね。うん。
はい。ありがとうございます。じゃあ続きまして。ノスゲームさん、
はい、
高速バスの中で第109回イカラジをイヤホンで聞いた、
うん、
オープニングリニョリさんの声が色っぽいということで吐息を混ぜて言うっていうことをイカさんが真似してみたのがめちゃめちゃ風邪ひいたみたいな声になって静かな車内で吹き出すようになった、色っぽい声出すの難しいのねということで吐息混ぜてどうぞ
イカと
多分
入ってないんちゃうかな
今音入ってないかもしれないそういう風みたいなの出てる
ウィスパーボイス
息混じりというか息やな
やっスースーってなっちゃった
じゃあやってみろよ
リナリト
いやもう狙ってやってみてまだ雰囲気出そうとして
るムカ
なんでは
いはい
今回は、エンディングロングにね、
行き
たいと思いますので、
はい。はい。というわけで、今回の、配信の、まあ、ある意味本題です。
はい。
前回のイカラジの方で、発信もしておりました、
はい。
これくらいのお弁当箱に、
はい。
という、我々が、ゲームマーケット大阪で、
うん。
販布する新作ですね。
うん。こ
ちらのプレゼント企画をやっておりましたが、
うん。
結果を発表させていただきます。
イェーイ
結果発表
はい。 というわけで、まあ、あの結果発表ですね、あの箱を用意してこの場でブンブンブンブン引いてもよかったんですけど
確かに
そう、ただね、あのアナログで集計をしてやるとめちゃくちゃ大変だったので、
うん、ま
あ、
全員分の名前をね書いたものを箱に入れないといけないんで、
そうそうそう、それをやるとね多分僕らちょっと今日収録できないことになってると思うので、なので、ちょっとインターネット上のツールに頼って、
はい、
あのやらせていただきました。
すごいよね、そういうツールあんねんね、ね、抽選ツール。だからよくツイッターの抽選されるんやろね。
そうやね、うん、最近よく見るもん。
はい、というわけで、もう早速発表したいと思いますが、
はい、
インターネット上のツールを実行した結果、3名の、はい、当選者の中に、私が入ってました。
めっちゃおもろい。
あとね、私たちもリツイートしてるもん。
そうそうそうそう。だから、で、バーンって言った時に、おけいさんって入ってた、うん、当たったやったーってなって、ちょっと仕方がないので、手動でちょっと一人外すみたいなのができたんで、それをやらせてもらって、別の3人でやらせていただきました。
はい、
で、こちらに関してはもうそのままこの場でピュッと。いっちゃいますね。
はい。
うん、
はい、
まずじゃあ一つ目。
はい。
野沢国さん。
野沢国先生。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
はい。続きまして、大吉さん。
大吉さん。
おめでとうございます。はい。そして最後、ピピタパンさん。
ああ、
おめでとうございます。
ピピタパン当たった。はい。なんかすげえな。
私はね、運命感じましたね。
ピピタパンさんはね、お世話になったのでね、よかった。
よかった。よかった。寝起きに抽選して、自分が入ったところでバッて目覚めたけど、その後にバッてすぐ見たら、ピピタパン入ってるやんって、おいおいおいって思いながら、とりあえず、ドキドキドキってなってた。
いや、ゲームは大阪来てくれるかな、握手。
そうですね。はい。というわけで、個別にご連絡させていただきますけれども、DM でやるというさせていただいて、まあ、ご住所、お伺いした後、個別に、送付したいと思います。
はい。
で、この前の配信でもお伝えしてました通りですね、まあちょっと印刷の方が届いてないものがありますので、
そうですね、
それが届いた後の、おそらく3月の、頭の週ぐらいにお届けできるんじゃないかなと思います。
はい。はい、
というわけで、皆さんも、まあ、当たらなかった方も、残念ではございますが、
たくさんご参加いただきましてありがとうございました。164ぐらいのリツイートいただきまして。
はい、すげえ。すごいね。
はい。
足りひん。
そう。だからね、インターネット調べてたら、150リツイート以上は、なんか読み込めないみたいな話とか、100以上は読み込めないとか。
そのなんかツールで？
そうそうそう。とかあったりしたから、まめになんかちょっと取り込んで、数残しといてとかやってた。
あ、そうなんや。
そう。
だからあれ、ね、ZZ タウンはそのツール使ってないと思うんですよ。
ゾゾさんね。そうそう。なんか多分別のことやってないと思うけど。
まあ、独自ツール作れるね。ありますね。
そうですね。
はい。
まあ、みたいな感じで、はい、やっておりましたので、
はい、皆
さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
すごい。面白いね。
はい、これでね。
企画。
楽しかったですね。
うん。
はい。じゃあ、次にですね、告知の方に行きたいと思います。
はい。
はい。まず一つ目、3月の10日。ゲームマーケット大阪にて、何回も申しておりますが、我々はゲームマーケット大阪に出店いたします。
はい、
はい、でこちらで、場所はですね、ブース番号、
うん、
ブース番号初発表や、
はい、
はい、
C-05 になっております。
はい、
で、こちらの方に来ていただいたら、我々さんに、まあ大体3人ともいるか、1人どっか行かけてるかもしれないですけど、しばらく経ったら戻ってきますので、またぜひ会って喋ってもらうだけでもいいので、ぜひお越しください。
喋、ってほしいね。
確かに話しかけに来てほしいね。
そうですね、はい、遠くの方から眺めるだけじゃなくて、ぜひお越しください。
あとね、名乗ってください。
あ、はい、確かに、
ね、少しね、なんかキャンペーン的に広めていこうと思ってるんですけど、
うん、
みんなできるだけ名札があるといいと思います。名札というか、そのできればツイッター等でよく人物わかるんで、ツイッターアイコンと名前的なものが何か見えるところにあると、すごい助かるなっていうのと、こう大阪ゲームマのブース出す人界隈で、
はいはい、
それかすごい勢いで前のめりで名乗っていただくかのどちらかなんですけど、
まあ例えば携帯の画面とか使って、ツイッターの自分のアカウント見せてくれたら、それがすごいスムーズですね。私この人ですって、名刺代わりに見せてもらったら。
うん、けどもしかしたら、あーってなるかもしれないですけど、すいませんけど、なんかいい感じで仲良くなりましょう。
はい、みたいな感じでやっております。
うん、
で、それに先駆けまして、3月の8日までですね、
はい、
予約の受付を
や
っております。
はい、
これくらいのお弁当箱に、
うん、
という、新作ゲームを、今日、のお昼ですね、今日って言っちゃったわ、2月の
17日、
はい、はい、から、予約受付しておりますので、
はい、
ぜひ、予約の方お願いいたします。
お願いします。お待ちしてます。
ね、確実に手に入る可能性が、
そうですね、
手に入ります。
はい、
ご用意いたします。
こっちにトラブラ、こっちがね、制作でトラブらない限り大丈夫です。
そうです、
はい、
はい、 で一応、一定数に出しましたら締め切る可能性はあるんですけれども、うんまあ、あのどしどしお待ちしておりますので、
はい
はい、お気軽に登録の方お願いいたします。
よろしくお願いします、はいはい、じゃあ宣伝します。このラジオは iTunes にも登録されています。ポッドキャストでイカと調べると出てきますので、購読していただけると大変便利です。またご意見やご感想はブログに掲載している G メールにご連絡いただくか、ツイッターアカウント @ikaraji 宛て、もしくはハッシュタグイカラジをつけてツイートしていただければ大変嬉しいです。
本当ね、コメントとかめっちゃ嬉しいね、本当ね、くれ、
そう、イカさんがあのこの前 その40代トークっていうのでいっぱいコメント来てたんですごい喜んでましたので、
本当本当、
はい、
はい、今回のパーソナリティは
イカと
リニョリと
オケイでした。
いかがー